く街天ヶ崎笑顔咲く街天ヶ崎みんなの天崎放送局 FM ブルーム。
こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。僕は4時30分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
いいお正月迎えられましたか？
そうですね、もうずっとのんびりしてました、うん、
あ、よかった、それが一番でございます。私も帰省しておりましたのでね、はい、ゆっくりさせていただきました、ね、
は
い。さて、今日はですね、すごい方を連れてきていただいていてお隣のオーラが、ね、ご紹介くださいませ。
はい、今日は阪神南県民センターの蘭野センター長に来ていただいています。
はい、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
センター長とはここでお会いするのは久しぶりですよね。
そうですね、
ねえ、
だいぶ何ヶ月か、
ね、新年度始まって、
ね、
はい、4月にね、はい、お越しいただきましたが、 ね、まあ、それからというもの結構いろんなイベントなどでお会いさせていただき一緒に写真撮らせてもらったりとか、はい、はい、仲良くさせていただいてありがとうございま す、ね、嬉しく思います。
結構たくさん写真撮らせていただきました。ありがとうございます。そうそう、
今週もね6日の日にとあるところでお会いしましたけれども、ね、ありがとうございました、はい、さてということでして、はい、今日は蘭野センター長にお越しいただいてますので、はい、去年の振り返りと新年の抱負などをお話しいただけるということでお願いいたします。
はい、わかりました、昨年ですよね、
はい、
昨年は何と言っても、
うん、
大阪関西万博、
うん、
これが大きな話題だったというふうに思っております。
そうですね、
本当に多くの人が訪れられて、
うん、
で特に後半の会場のにぎわいって言ったら、うん、もうすっごい熱気っていう、感じで、も
う、うんうん、
とってもすごかったです、
うん、
私自身も7回ぐらい
7回すごい
7回来ました。
いつの間にお
プライベートで4回行って、で3回ちょっと仕事で行かせていただいて、本当に行くたびに新しい発見がいっぱいあって、
うんうん、
あと未来の技術もそうですし、
はい、
サスティナブルな暮らしだったりとか、
うん、
あと関西にいながらにして、うん、大阪にいながらにしてもういろんな外国だったりとか海外を体験できるっていうようなとこもあって、
うん、
本当にワクワクさせていただきました、
うん、いや楽しかったですね。
楽しかったです。
私は2回なんですが、はい、石田さんも結構行ってましたよね。
そうですね、
もっと行って
る。私も8回です。
7回と8回なかなかですね。すごいな。
1回一緒に行きました。
あ、そうなんですね。
プライベートで、
楽しそう、いいですね。まあ、でも、まあ、前半はねちょっとあれみたいなところもあったんですけれども、どんどんどんどんね熱を帯びていて、特に関西一丸となったような、
そう
ですね、そんな雰囲気しましたよね。
はい、本当にそうでした。たくさんの観光客の方が、うんうん、まあ、関西を訪れていただいて、関西の食文化、
うん、
それから歴史なんかにも触れていただいたと思ってます、
うん、
で万博をきっかけに、まあ、関西全体に観光の機運が高まったということは大きな財産ですんで、
うん、
まあ、この流れをしっかりと生かして阪神南地域の魅力を発信して地域の活性化につなげていきたいというふうに思っています。
うん、兵庫県では兵庫楽市楽座というイベントも ね、
そうですね、
万博期間中に開催していて、はい、あれもね最初ちょっと静かな感じだったんですけど、はいはいはい、これもどんどんどんどん盛り上がっていって、
ね、
最後すごかったですよね。
最後本当になんか座る椅子が見つけられないぐらいすごい日とかもあって、
ね、
ちょっと日によって差はあったんですけど、
うんうんうん、
すごい日はもうあ、これ最初の方はなんか私たちいろいろな店でこれも買おうかな、これも食べようかなっていう感じだったんですけど、
うん、
最後の方はもう買えないぐらいでした。もう 並ぶのも大変なぐらいでした。
よかったですね。でもね、でもその勢いを今年もね生かしていけたらいいですよね。
そうですね、それにつなげていきたいというふうに思ってまして、うん、はい、あのセンターでも、まあ、万博で高まった、まあ、観光需要を、まあ、地域へ波及させる取り組みというのを来年度も実施していきたいというふうに考えております。
はい、
例えばあの今年度作成したあのチョイネム手帳、チョイノミ手帳の阪神特別版、
ね、
これすごい好評をいただいたので、うん、ぜひ来年もしたいなと思っておりまして、うん、掲載店舗を、ま、増やしたりですとか、うん、バージョンアップをして、作成予定です。うん、ま、阪神南地域の美味しい居酒屋さんなどのお得なメニューをお楽しみいただければというふうに思っております。うん、
これ大好評でしたよね。
大好評で
した。私はちょっと残念ながら参加できなかったんですけど、けれども知り合いがよくねフェイスブックとかに上げていて、全部お得やし美味しそうなメニューばっかりで、これは意見聞いて残念やったなと。
次はぜひ来年ぜひぜひお願いします。
わかりました。皆さんにもね地域の味を、お得に堪能していただきたいなって、ね、うん、思います。
は
い、
お酒と一品料理で、うん、まあ、ちょっとお得な値段で提供させていただければと思っております。
うんうん、ですよね。はい、あとは食つながり他にもありましたよね。
そうなんです。あと、うん、来年度ですね、あの旅行者にやっぱり人気があるのは食っていうところなので、そこに特化したコンテンツを、はい、まあ、阪神南の食の魅力発信プロジェクトというふうに掲げてですね、うん、県民センター の、 あのポータルサイトで、アニアンクラブがございますので、はい、それを使ってどんどん発信していきたいというふうに考えています。
はい、
阪神南地域は、まあ、洋菓子だったりパンだったり、あの食の魅力がたくさんありますので、うん、これを他の地域の方々にもぜひ訪れて味わっていただきたいと考えております。
確かに名店がいっぱいなんですよ、この阪神南地域はね。
そうです
よね、どこも美味しいものがいっぱいなんでね、これからもまた楽しみです。
はい、ありがとうございます。うん、あとあの今年度も、うん、あのすでに万博の盛り上がりを生かしていく取り組みを実施しておりまして、あのその一つが阪神南ブランドモデルツアーというものをしております。
はい、
阪神南地域の魅力を生かした、まあ、テーマ別 の、 あのモデルツアーを、うんうん、インフルエンサーさんや、まあ、旅行者の営業担当の方であったり、あと、まあ、ツアー造成される方なんかに体験をしていただいて、 SNS、まあ、インスタなんかを使って、これから情報発信をしていこうというふうに思っています。うん、
はい、
第1弾はテーマは日本酒ということで、日本酒にまつわるスポットを巡る、うん、あのモデルツアーを年末に実施しました。
はい、
灘5号をはじめですね、あの歴史ある酒蔵だったりとか酒造りの文化を学べる施設、
うん、
また宮水発祥の地を訪れて、それからあの試飲体験だったりとか、あと純米粕汁、粕汁鍋、
うん、
純米粕汁のお鍋があるんですよ。
美味しそう。
美味しかったです。私もちょっとあの自費で参加したんですけどそれを楽しんでいただいたんです。あの、うん、はい、あとあの酒造家の別邸で作られた、うん、建てられたあの淀工芸品館、
はい、
そういったところにも訪れていただいて、日本酒の奥深さを堪能できる、うん、まさに阪神南ならではの内容にさせていただいたと思っております。
うんうん、
それからあと今年度中にあと2つほど異なるツアーを、うん、あのテーマで企画しておりまして、予定しているのが、まあ、阪神南地域の一つはアートと歴史文化、
うんうん、
で2つ目はあのモダン建築とスイーツ、そういったこあのものに触れる体験をしていただくプランというのを今現在準備中です。でこちらの方もインフルエンサーの方やあの旅行者の方に体験いただいて、インフルエンサーの方からの SNS 発信だったりとか、あとホームページの紹介を予定しておりますので、ぜひチェックいただいて、またその同じところを巡っていただくようなことを皆さんにしていただきたいなというふうに思っています。
すごい盛りだくさんじゃないですか。
そうです、
ね、次から次へと
年度末も
忙しいですね。
はい、忙しいです
すごい楽しみですからね。はい、こうやってどんどん魅力を発信して多くの人に知ってもらいたいなと思いますし、ホームページや SNS などで発信されるということですからね、皆さんもぜひチェックよろしくお願いします。
ありがとうございます。あともう一つ、うん、万博を通じて実感したのが 日本のものづくりの技術力の高さでした。ね、
はい、
会場ではさまざまな最新技術の紹介がされていまして、未来を先取りするような展示、そういったものに触れるたびに、まあ、日本のものづくりって本当にすごいなっていうことで改めて実感しました。
確かにあの技術力はね、世界に誇れるもんですもんね。
そうですね、あの、うん、未来の都市とかっていうところでも、あの兵庫県内の企業のすごい展示もありましたし、
確かに
あのすごかったです。
うん、
であとあまり知られてないかもしれないんですけども、そのような高度な技術を支えているのがここ阪神南地域、うん、特に尼崎のものづくり産業になります。
はい、
精密加工や高度な製造技術といった地域の企業が長年培われてきた力が日本の産業を根底から支えてくれています。
うん、
私も昨年あの4月以降ですね、県民センターに来させていただいて、さまざまな地元企業をあの訪問をさせていただいております。
はい、
で、まあ、その中で、まあ、技術力の高さだったりとか、裾野の広さというのを実際に、体感させていただきました。世界シェアとかですね、オンリーワン技術とか、そういったことを持っておられてて、ただあまりこう知られてないのが結構悔しいというふうに思っております。
そうですね、もうとにかくすごいんです。私もね、長年取材とかさせてもらったりとかしてたんですが、で今朝もね、あの LT 企業編でね、あの富士デジテック株式会社の柏原社長をお越しくださってました。はいはい、そのあの電車に関する装置であるとかね、そういうの作ってらっしゃるということで、あの YouTube のチャットコメントでね、関東のその電車の会社に勤めておられるリスナーさんから反応がありました。嬉しかったです、ね、
ま
あ、とにかくすごい技術持ってますのでね、もっともっと広げていきたいなって、知ってほしいなって思いますよね。誇らしいです、
本当に。
うん、
あとあの阪神南県民センターとしましても、そういった地域の強みであるものづくり企業がさらに発展するために、あの今年度から、まあ前4月にも紹介させていただいたんですけれども、あの阪神ものづくりチャレンジラボ事業を実施しております。これからもあの新領域へチャレンジする、新分野とか新領域へチャレンジするものづくり企業をサポートしていきたいというふうに思っております。う
ん、はい、
それからあの昨年の12月にあの発表されたんですけれども、ものづくりを核とした新たなオープンイノベーション拠点アーケードという施設の開設が発表されました。
うん、
こちらは天ヶ崎市、あと天ヶ崎信用金庫、それから天ヶ崎商工会議所さんなどが公民連携体制で今年の4月に開設を予定されている施設になります。
うんうん、
市内事業者の新規事業創出だったり、あと創業者、スタートアップの事業の立ち上げ、成長などをサポートする施設ということです。
うん、
でここが拠点となって、新たな出会いだったり情報、アイディア、技術を呼び込むということが期待されておりますので、阪神南県民センターとしましても、天ヶ崎市さんや、金融機関、商工会議所さんと連携しながら、アーケードをイベントなんかで活用させていただいて、官民一体となって新しいチャレンジを支援していきたいと思っております。
私もね、そこ注目してるんですよ。写真展とかね、なんか、できたらいいななんて思っちゃったりとかしてね。
なんかこう、あそこに行けば何かがあるみたいな施設になれば、ものづくり企業に出会えるとか、
そうですね、
っていう風になればいいなっていう風に私もすごく期待してます
ね。うちも積極的に関わっていけたらいいなって思っております。まあ、とにかく地域の強みを生かした挑戦が進んでいるというのをお話を聞いてね、心強く思いました。今後の展開がすごく楽しみです。ちなみにあのセンター長、今ねコメント YouTube 来てるんですけれども、はいはい、正春さんというリスナーさんから、はい、こんにちは、楽市楽座楽しかったですって。
ありがとうございます。
楽しかったですね、本当に、ね、
本当にあの地元の人たちに支えられました。、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、団のセンター長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またお待ちしております。
またよろしくお願いします。
では石田市長お願いします。
はい、私からは兵庫安全の日に合わせて阪神南県民センター X でお知らせしている防災豆知識についてお知らせします。
はい、
まずあの三宅さん、はい、阪神南県民センターの X はご存知でしょうか。
もちろんです。いつもチェックさせてもらってますし。
、はい、ありがとうございます。
リポストもさせてもらってます。
ありがとうございます。
はい、
さて兵庫県では阪神淡路大震災の経験と教訓を地域や世代を超えて 阪神あすいません発信継承するため1月17日を兵庫安全の日として県民の皆様とともに忘れない伝える生かす備えるつなぐをテーマに防災訓練や 1.17 の集いなどを通じて、防災意識の向上と減災活動の実践を促しています。うん、県民センターでも、X 公式アカウントで防災豆知識を元旦から1月17日まで日替わりで毎日投稿しています。
すごい、毎日ってすごいですよね。私もちょっと拝見したんですけれども、その中でいくつか紹介してもらっていいですか。
ありがとうございます。先日も今週の水曜日ですかね、あの島根鳥取で大きな揺れがありましたよ ね、
で
したね。はい、あの2年前の元旦には能登半島地震がありまして、はい、まあ、いずれもあの断水による水不足はね、災害の時における大きな課題となっていますので、あの一つは水の備えに関する知識を紹介しています。
はい、まあ、確かに水の備えって大切ですもんね。
はい、
で X での提案ってどんな内容なんですか。
はい、水の備蓄って大事だと分かっていても消費期限やスペースが課題になってくると思うんですけれども、今回 の、 あの防災豆知識では回数を減らせる、長期保存水での備蓄や、小スペースでの保管ができる小分け保存をおすすめしています。
なるほど、長期保存水っていうのがあるんですね。
そうみたいです。私も初めて知りました。
ねえ、はい、他にはどんなんあります。
はい、あのお正月といえばお雑煮ですよね。はい、
ですよね。
はい、私はいつも実家で実はキネとウスでお餅つきをするんですけれども、
すごい、
はい、あのレトルト食品のお餅をご用意される方も多くいらっしゃるのではないかなと思うんです。はい、でレトルト食品でお餅を購入された場合、あのたくさん入っているので余りがちになることもありますよね。
そうですね。
はい、実は未開封のお餅は日持ちがしやすくて、備蓄食料として最適なんです。はい、ぜひ防災用に備蓄をしていただき、いざという時に備えていただきたいという ご提案をしております。
なるほど、まあ、確かにお正月についついたくさん買ってしまって余ったら無理に食べずにね置いといたらいいってことなんですよね。はい、まあ、お餅ってね結構調理もシンプルに美味しくいただけるものなのでなかなかいいご提案ですね。
ありがとうございます。まだまだ17日まであのペットボトルを活用したランタン作り、それから新聞紙で作るスリッパ、それから、これらのものはあの動画とかも交えて毎日少しあの一つずつ投稿していますので、ぜひ阪神南県民センターの X をチェックしてみてください。
わかりました。ぜひ皆さん阪神南県民センターの X をフォローしてチェックしてくださいね。そして県民だより兵庫五国、これ1月号ですね、2026年1月号なんですけれども、はい、裏表紙に阪神南県民センターからのお知らせということで、まあ、1.17 に関わるお知らせが掲載されてますんで、こちらもぜひ合わせてご覧になってくださいということでして、あっという間のお時間でございました。本日は阪神南県民センターから団野センター長、そして石田室長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。